ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、いつもブログやポッドキャストで毎日お世話になっています。ありがとうございます。初めてお便りします。先日のブログに10年前のリンリンさんの桜の季節になると思い出す話を読ませていただき、寄り添うことの大切さを痛感し、改めて大切にしていこうと思いました。また腹の声も個人的に大事にしたいです。そこでリンリンさんに質問です。我が家の長男と4歳2ヶ月がぐずったりメソメソしたり怒っている時に、りょうくん、長男の名前ですね、どうしたいのと聞くと、なんだかママに怒られないような回答をしているように感じる時があります。そういう時は大抵私がイライラしている時です。そして長男は私が機嫌が悪いのをすぐに察知して怒られないように行動するようになりました。そうさせてしまったのは私のせいです。私が長男に対して怒ってばかりいたせいだと思います。今からでもじっくり話を聞いて寄り添えば、ママに怒られない回答ではなく長男の本心を話してくれるようになりますでしょうか。それとも寄り添って聞くことイコール本心を話してもらうことにはならないのでしょうか。また腹の声に関してもう少しリンリンさんの体験談や体感などございましたら聞かせてください。よろしくお願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。子育て、お母さんの お悩みというかお便りをいただきまして、私は子供がいないんですけどもいくつかの、ね、視点からお話をしたいなというふうに思いました。なるほど、りょうくん4歳2ヶ月の男の子、長男って書いていらっしゃるから、次男さんか、妹さんかいらっしゃるのかもしれないですね。なるほど、ですね、まずその桜の季節になると思い出す話を読んでくださってありがとうございます。本当にね、寄り添うことの大切さで、私も本当に思うんですよね。本当にちょっともしかしたらその記事を読んでない方もいらっしゃるかと思うんですが、思うので、ちょっと軽く話をすると、その桜の季節になると思い出すことっていうのは、10年ぐらい前に、その川沿いに座ってなんか桜を眺めてたんですよ、私たちが。そしたらたまたま家族連れの人たちがいて、で男の子と女の子とお父さんとお母さんの4人家族の方がいらして、その中でもお父さん、父親の方が息子さんと娘さん3人で、割と近くにいて、なんかその12、3歳ぐらいかなのお兄ちゃんが少し下ぐらいの妹さんになんかちょっかいを出してたんですよ。で、結構川岸ギリギリまで追い込んで、なんか悪ふざけみたいな感じで、でもなんかだんだんエスカレートして本当に川に落ちそうになって、その妹さんがキャーって大声を出したら、お父さんがもう妹さんの顔も見ないで、バシーンってビン出したんですよ。で、うるさいって、と思って、で、なんかそのまま女の子はなんかもう黙って、なんかそのベンチがあるとこまで戻って行って、なんかお母さんがそばにいたんですよ、ベンチの。 で、なんか一人でうつむいてたんですね。うんうん、で、なんかもう私、まあまあ10年前だからもっとおせっかいだったんですけど、なんかね、こういたたまれない気持ちになって、何もね、悪いことしないじゃないですか。で、お母さんが誤解しちゃってるってことを、理解してるよってその子に、なんか、まあ、言ったらその女の子はこう泣き出しながら、こう自分の気持ちをこう吐き出してくれたんですね。
うんうん、
で、なんかその、母親が、お母さんが、その、1メートルぐらい先のそのベンチにいたから、
うんうん、
全然お母さんも何も気づいてないくて、本を読んでる様子だったから、まあその、おせっかいだったから、私が、
うんうん、
お兄ちゃんがね、ちょっかいを出して、うんうんうん、なんか妹さんが川に落ちそうになったら、
うん、
で、なったからキャーって言ったら、うん、お父さんがもういきなり、妹さんのほっぺをね、叩いて、彼女がなぜキャーって言ったのかとかも知らないみたいですよって言ったら、
うんうんうん、
なんかまあ、もう娘さんのこともめんどくさそうに見て、で、さらっと私の顔をチラッと見て、で、なんかもう娘さんに気にかける気配もなく、
うん、
何事もなかったかのようにまた本を読み始めたんですよ。
あ、無視。
無視ですね、いわゆる。ねえ、ああ、なんか、この家族は結局、まあ4人で一緒に桜を見に来てても、結局心が全く触れ合ってないじゃないですか。で、その女の子が、やっぱ心に傷を受けたと思うんですよ。で、そこにやっぱ寄り添う人がこの日の家族にはいなかったんじゃないかと思って、で、なんかこう、切ない気持ちになったんですね。でも結構これって、なんかこう、そんな稀、なことじゃなくていろんな人の話を聞いていると、
うんうん、
結構表面上は一緒に旅行行ったり、はいはい、食事に行ったりしても結構心はバラバラみたいな、こうなんだろうな、こう相談を受けるので、なんだろうな、結局やっぱもう自分に寄り添えないと人目の前の人にも寄り添えないし、
うんうん、
まず自分を感じれないとなんか相手を感じれないなと思って、まあ、寄り添うことの大切さと、まあまずはだから自分に寄り添えないと人に寄り添えないし、感度が低すぎると人のことも感じれないしっていうふうに思ったんですよ。っていう今ね、この話は読んでない方に説明したんですけど、で、今日の話なんですけどね、ちょっとね、違う視点から私は、いくつかお話をしたいなと思ったんですけど、まずね、このお便りを読んで私が思ったのは、なるほどと。で、何か問題、起きてるかなっていうふうに思ったんですよ、
うんうん、
何か問題なんか起きてないんじゃないかなと、まあ、私のフィルターですけども、なぜかというと、いくつかの、ね、視点からお話ししていきますね。まずね、子どもの意思を尊重することってすごい大事だと思うんですよ。結局そのお子さんがね、このりょうくん4歳2ヶ月のご長男の方が、お子さんがね、ママの笑顔が見たいとかね、
うんうん、
もう怒られたくないからママの欲しい答えを言ってあげようって思ったんですよね、
うんうん、
これってね、別にそんな問題ではないんですよ。普通に動物として正常な反応、
うん、
で、ある意味なんていうのかな、自分を守るためだったり、お母さんの笑顔が見たいっていう純粋な愛だったりするから、
うんうん、
人がこうなんだろうな、進化していく、成長、変容していく過程で結構みんな通るところで、なんかね、何も問題がないんですよ。
うんうん、
だから、その、りょうくんがママの笑顔が見たいとか、怒られたくないっていうのを選択したことをまず尊重してあげる。
うんうん、
なぜかというと、子供が何を感じるかを制限することはできないんですよ、お母さんでも。
うんうん、
し、まあ、いつも私言ってますけど、何を感じてもいいんですよ。何を感じても自由はありますからね。だからそこを問題じゃないからまず大丈夫ですよっていうふうに言いたいんですね。まず自分を守ろうとしてるだけなんだなっていうことで、それを悪いことっていうふうに意味付けしてるのが、まあ、あなた自身ってことですよね。だから物事にはまあそもそもいいも悪いもないから、その純粋な愛だったり、まあ、自分を守ろうとしたっていうことを選択したりょ
う
くんをまず尊重する。じゃないとりょうくんが何を感じるかまでお母さんが制限することはできないからってことなんですね。で、2点目はですね、何に困ってますかってことなんですけど、ただね、まあ、もやっとしてますよね、絶対に。まあ、その文章からね、もやっとしてるんだなっていうのは感じるんですけど、それをね、こう私のせいで子供がっていうね、こう罪悪感がところどころに湧き上がってるのを感じたんですよ。で、まず罪悪感いりません。その罪悪感の裏側にね、こう見え隠れしてるものがあるんですよ。
はいはい、
それは、 うん、子供に本心を話してほしいってことですよね。で、なんで子供に本心を話してほしいのかっていうところなんですよ。その目的、子供が子供に本心を話してほしい、私に話してほしいっていう目的は何なんでしょうってことなんですね。で、モヤモヤするのは多分ですけど、そのあなた自身が安心したいからなんじゃないかと。その私のせいで子供がああなったらどうしようっていう不安を自分が解消したいんですよ。
なるほど。
だから寄り添う、話を聞く、そうすると子供がなんていうの、本心を言ってくれるはず、うん、そしたら私が安心できるみたいな流れになってるように感じるんですね、うんうん、そこにね、ダブルバインドが入ってるの分かりますかね。ダブルバインドって二重拘束、いわゆる矛盾、一つは子供が本心を言いたくないっていう自由は認められない、はいはい、
なるほど。
けれども子供には自由を話してほしいっていう、なんかこうダブルバインドが挟まってるんですよ、そこに。つまり自由に話しちゃダメって言いながら自由に話してねって言ってるみたいなもんなんですよね。しかも話すんだったら本心じゃないとダメって思ってるってことですよね。
確かに、そうですね。
で、ちょっときついこと言いますよ。とどのつまりは、ちょっときついこと言いますけど、子供を自分の思う通りに動かしたいだけなんですよ。私が安心できるように子供を変えたいだけなんですね。ちょっときついですけど、ただね、人には多かれ少なかれ、こう、そういう一面が顔出すときってあるんですよ。私もありますからね。で、よくなんていうの？コーチングスキルとか寄り添うことを学びたいっていう人で、子育てのために学びたいっていう人を、最近もね、ちょっとお話をね、なんかそういうコーチングスキル教えてもらえませんかって話があって、で、なんかその聞くと、コーチングとかを学んだら子供が思い通りになってくれる、育ってくれるみたいな、
なるほど、
そういうのをすると子供が思い通りに育ちますよねみたいな質問があるわけですよね。で、そもそもコーチングスキルっていうのは、なんだ、誰かをコントロールするための技術じゃないわけですよ、そういうスキルっていうのは自分と向き合い、他人と向き合うためのツールであって、私がその時答えたのは、まあ、子供は育ちたいように育ちますよと。で、子供の生き方をまず信頼することがすごい大事なんじゃないかと私は思ったんですね。なので、こう、なんだろうな、結構ね、どこかに自分が安心したいがために人をコントロール、無意識ですよ、全然多分この方そういうつもりはないと思うんですよ。さっききついこと言いましたけど、その子供を思い通りに動かしたいだけなんですって言いましたけど、結構ね、そういう感じでモヤモヤしちゃうんですね。で、3点目は、どうしてこうなっちゃうんだろうとかっていう質問ではなくて、どうしたいっていうふうに考える。だから、例えばじゃあ子供が、なんだろうな、怖いからママが喜びそうなことを言おうって子供さんが無意識に思ってる状態であるならば、まず子供さんに安心感っていうものを育てていけばいいわけですよね。だから心のベクトル、まずフォーカスすべきは、自分の不安を解消するために寄り添えばいいんですかではなくて、どんな親子関係を作っていきたいかな、自分は、っていうところに向ける心のベクトルを、で、寄り添うことはすごく役に立つし、さっきのね、桜の話じゃないけど、とても大事なんですけど、その、なんだろうな、子供に寄り添うことで、子供の心に安心感を育てるっていう視点です。その自分の不安を解消するために寄り添うわけではなく、そういう視点ですね。そして自分が自分の腹の声を聞くこと、だから、あ、私が安心したいんだみたいな、私が安心したいからなんか本心言ってほしいとか言ってんだなっていうのを、そこを別に責めなくていいんですよ。結構人ってそういうとこありますからね。それを自分が聞けばいいことで自分が安心しますよね。自分が自分の腹の声を聞くことで安心する、自分が、これってね、どっちも大事なこと。なんか、息子さんに寄り添うことで、息子さんに安心感を与えること。自分が自分に寄り添うことで、自分に安心感を育てる。この2点がすごい大事なんじゃないかなって思うんですね。あと、その腹の声に関して、そのリンリンさんの、お話をもう少し聞かせてくださいっていうのは、腹の声っていうのは、なんだろうな、私の中ではもう、まさに本心ですよね、本音。で、やっぱりその、前も多分ポッドキャスト話したと思うんですけど、体感が伴うんですよ。お腹のあたりがあったかいとか、なんか緩んでいくとか、なんだろうな、こう重くならない、自分の波動が軽くなる感じ、 とか、なんか柔らかい感じ、優しい気持ちになる感じっていう体感があれば、もうイエスですよね。うんうんうん、でやっぱりもうなんか自分のお腹のあたりがこう冷たい感じとか重たい感じがするのはもうノーってことですよね。でこう縮こまっていくみたいな、だからお腹の声をナビにしましょうみたいなことを私はよく言っていて、でまあなんかよくね、こう神様とか、うん、なんていうの、どっかなんかものすごくなんていうのかな、ものすごく遠い空の上とかね、うん、にいるような錯覚を起こしがちですけど、うん、なんかね、神様は自分の腹と共にいるみたいな、なんかで結局お腹の声がもういろんなナビゲーションをしてくれるっていう風な感覚が私にはこうあるから、もうお腹の声に対する信頼は私はすごい熱いなという風に思うんですね。別に宗教を否定するわけじゃないんですけど、例えばなんか信仰心を持つんであれば宗教施設に行くよりも、もう今ここで自分の腹の感覚をしっかり聞くっていうのがすごく個人的にはおすすめです。以上、何かね、拾えるところがあったら拾ってください。
はい。ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、yuko-honda.com までお寄せください。
はい。今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://yuko-honda.com/ です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。